Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは諏訪中央病院名誉院長の鎌田実先生です。著書いい加減がいいを踏まえつつ、鎌田流いい加減人生の極意、そして現在の高齢者医療地域医療に対する思いを聞いていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
鎌田実、医師、作家、諏訪中央病院名誉院長。1948年東京生まれ、東京医科歯科大学医学部卒業。33年間医師として地域医療に携わり、チェルノブイリとイラクの救援活動にも取り組む。1991年より17年間ベラルーシ共和国の放射能汚染地帯へ90回の医師団を派遣し、約14億円の医薬品を支援。2004年イラク支援を開始。イラクの4つの小児病院へ毎月400万円の薬を送り、難民キャンプでの診察等を実践。ベストセラー頑張らない、諦めない、投げ出さないなど著書多数。最新刊は集英社から出版のいい加減がいい。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは諏訪中央病院名誉院長の鎌田実先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組には、おととしの6月にご出演いただいて、2度目のご登場ということで、初の2度目ご登場。初のマルチヒッターという。
光栄ですね。
よろしくお願いします。
嬉しい、嬉しい。
よろしくお願いします。はい、そんな鎌田先生の最新刊は、集英社から出版のいい加減がいい。また謎めいたタイトルをお付けになりましたね。
はい。
いい加減がいい。
今経済が崩壊しかかって大変なことが起き始めてますよね、はい、あれなんかもう加減を僕たちが忘れてですね、もっと儲けたいとかね、
うんうん、
だから地球という規模で言えば限りがあるはずなのに、よりたくさん儲けるなんつって、で誰かが儲けてればどっかでとてもひどい目に遭ってる人たちが、うんうん、例えば石油の値段が上がり、そして穀物相場が上がって巨万の富を得てる人がいるけども、同時にそれによってやっとトウモロコシだけでご飯を食べてたアフリカの人たちがトウモロコシの相場も上がってしまって、食べ物が食べれなくなって、うん、なんか加減を忘れちゃったんじゃないかなと。
その加減、
そう、うん、それでいい加減っていうのは日本ではとっても最近では嫌な言葉で、あいついい加減なやつだよって、
ね、うんうん、ネガティブな言葉ですね。
鎌田いい加減だって信用できないぞとかってうんうん、うん、でも なんつうんですかね、あの日本ってとことん努力しないとあいつすごいやつだとか認められない、
うんうんうん、
加減を超えないとね、
もういっぱいいっぱいじゃないと、
うん、甲子園の負けチームの最後のバッターは大概ファーストにヘッドスライディングをしてね、ドラだらけになって、うん、でも高校生のメンタリティとしては僕はあれでいいと思ってるんです、うんうん、でも日本の大人の社会もああじゃないと認められないっていう風になったら、
うん、
つまり高校3年の青春の1ページの最後にヘッドスライディングは僕は今も拍手しますけども、うん、日本の大人の世界でもあれをずっと要求されていけばいつかは疲れてしまって、うん、8人に1人が打つ傾向で物事をねネガティブにしか捉えられない。で今回の経済の崩壊が起き出すとますます厳しくなって、リストラに遭う人も賃金のカットされる人も、から若者なんかはますます就職口がなくなったり、
うん、
だからなんか僕たちの社会の構造が加減を忘れたために、 大事なことを道を間違い出したんじゃないかって、
うん、
で僕はこのいい加減がいいっていう本の中にウェットな資本主義が大事っていうタイトル のエッセイも書いたんですね、はい、で資本主義って競争主義ですよ、
うんうんうん、
だけども
まあ本来ドライですよね、
ドライです、うんうん、ドライなんです、
うん、本質的に、
うん、で小泉さんはそれをやって、はい、まあ、あの一時期僕は小泉さんのやることの意味はあったかもしれないと思うけども、うん、だからドライで競争が大事なんだけど激しい競争だけをやっていくとギスギスして非常に嫌な国になっていくわけですよね、
うんうん、
すると国家の在り方としては下半身の土台のところに温かな血を通わしておくことが大事なんじゃないか、
うんうん、
で若者や子供を大事にし教育を大事にしお年寄りのために医療や福祉を大事にするという国家の土台にがこのところの日本の20年ぐらいは温かさを失い出してんじゃないか、
うんうん、
すると結局これも加減上半身のところは貿易立国として、
うんうん、
もっともっと激しい戦いができて、うん、よそと競争してるわけですから、うんうん、いいものクオリティの高いものを作ってだけど下半身のところではすごく弱い人や若者を大事にするような国家の在り方を作らないでこの20年ぐらい僕らの国は来ちゃったんじゃないかなと思って、うんうんうん、今こそいい加減が大事なんじゃないかなと、
う
ん
う
ん、
上半身はムキムキにビルドアップしてるけど、うん、下半身ヒョロヒョロって
そうい
う感じ
そういう国づくりをしてきたのかな
あそうすると相当バランス悪いですよね
そう、
うん、
で今回の僕のいい加減がいいっていう本の一番初めに75歳の老人僕はスイスへ2月氷河を見に行ってたんですね、うん、でもちろん僕もスキーも好きだから当然氷河を見ながらスキーもしてるわけですけどそのホテルのレストランで一人の日本人おじいちゃんが、うん、ディナーをしてるわけですよ、うん、
一人で
、うんでワインをちびちびと飲みながら、まあ、ニヤニヤ しながらなんだけどなんかでも後ろ姿を見るとちょっと寂しそうだし、
うん、
なんで75歳の男が一人でスキー場来てんのかな、うん、スイスのね、
うんうんうん、
ゼルマットだったんですけども、
はい、
で僕声かけたんですよ、うん、どうしたんですかって聞いたらいや二人で来るはずだったんだけど友達に逃げられちゃってねって実は僕が進行した肝臓がんで手術をして、うん、自分はもう最後のスキーかと思って親友に声かけたらいいよって親友は来てくれるつもりだったけど親友の家族が万が一何か旅行中に会ったらあなたの責任だからあなた行っちゃダメって言われてでも僕は僕の人生だから最後のスキーのつもりで来たんですっつってまあヨーロッパにスキーに来る方だからまあお金持ちかなと思ったらいやー年金生活者でねっつってお金一生懸命貯めて最後のスキーのつもりで来て、うん、でも今日まで1週間ずっとスーパーで夕食を買って部屋で食べてね、今晩が最後の夜だから、
うん
ディナーを奮発してワインも頼んで、うんまあ、自分の人生の締めくくりかなって言われたんでいやー肝臓がんは治療がこの頃良くなってきたからいや今75なら80まで滑れますよちゃんと滑りましょうって言ったらね彼が1日1本だけ滑りに行く山のツェルマット その中腹まで登山電車で上がってでホットチョコレートを必ずその山の景色のいいところで飲んで、
うんうんうん、
そして1日1本だけ滑って降りてくる2時間かけてねホテルのところまでね、
うんうんうん
本当に楽しい醍醐味を味わわせてもらった僕はそれを聞いた時にあこの人の加減はいいっていうかですねつまり、
うんうん
うん、体には進行がんがあるかもしれないけども心が元気だし負けてないしもしかしたら本当にこの人は80まで今75だけど生き続けれて、うんうん、また僕は必ずスイスにスキーに来れんじゃないかなと思ったんですよ、
うんうんうん、
だから国の在り方だって加減が大事だけど、うん、一人の人生を考えた時にどんな人の中にもいつもいい状態ばっか健康でもそれからお金回りでもそれから仕事のやりがいでもいい時だけではないわけですよね、
うんうんうん、
いい時もあれば、はい、悪い時もあるでもそれが人生だからそれをやっぱりいい加減っていうのを知ったらその人生を乗り越える力になるんじゃないかなと思って、うんうん、まあ8年前に頑張らないって本出した時も 頑張らないとは何事かって随分パッシングを受けたんですけど、それでもすごいベストセラーになってテレビドラマにもなったりしたんですけど、今回もちょっと危ない台で見えたなとまたパッシング、
チャレンジングであるけど
またいい加減の題名だなと怒られそうなんですけど、
でもまあ真意はやっぱそういう加減がいいんだというところですね、はい、
そうなんです。子供にいい加減を教えるコツっていうエッセイも書いたんですけども、うんうん、キムタクのお母さんと話してたらね、キムタクは小さい頃から包丁を持たして自分でできるだけ料理をさせたりすることをしたらしいですね、うんうんうん、でやっぱりそのお母さんが言うにはそのご飯を炊くっていうこともその水加減とかね、料理を作る時の火加減だとか、うんうんうん、でそれからその刃物を扱うって小さな3歳とか4歳 の, あの少年に、つまりキムタクにお母さんが包丁を持たすわけだけど、うんうん、その加減って結構難しいんだけどね、うんうん、でもその加減を子供の時に教えたことが良かったのかなって、で結構加減っていうのは本来いい加減っていうのは悪い言葉じゃなくて、うんうん、とってもいいことだったんじゃないかなっていう気がしてですね、
うんうんうん、やっぱその加減を習得する、そのいい加減は本当に感覚的に習得しなきゃいけないものですもん ね,
そ,
ね、
そうなんですよ、ね、だからそれ生きるためにはすごく大事なことで、うんうん、そのことがちゃんと分かっちゃうと、うんうん、それは仕事上で他の役者たちとの関係も、うんうんうん、多分キムタクは学んだだろうし、その監督になる人との関係も学んだだろうし、うんうん、それはでも子供の時に大事な手加減だとか水加減だとか湯加減だとかね、よく考えればお客さんが来てお風呂に入ってもらう時の湯加減なんて相手をすごく大事に思ってるからこそ最適の湯加減を考えるわけですよね。いい加減っていうのは決して自分勝手ということじゃなくて、自分も大事にしながら相手も大事にする加減、うんうんうん、でこのことを日本人はもう一回ちゃんと身につけると、今回の経済のサブプライム問題でね、はい、うん、そういうのに乗っかって加減を忘れて大やけどをする人と、その時に自分のほどほどの加減を分かっていてやけども小さくて済む、だから僕たち日本が生きていく上でも、それから一人一人の人間が生きていく上でも結構大事かなというふうに思ってるんですけど、
うん、そうですね、まあ本当だからいわゆるオールはナッシングではなく、うん、まあだから本当にお風呂入るときも、それこそね、水でもダメだし、グラグラのお湯でももちろんダメだし、はい、ね、その中間どっかにいい加減があるべきですもんね。うん、っていうか、ありますからね。
ありますよね。ね、江戸っ子はその、暑いのにこう、我慢をしてね。例えば44度とか、まあ入れないことはないんですよ、うんうんうん、でもそういうお風呂に入ると交感神経がすっごい緊張状態になって血圧は上がってるし、うんうん、結局楽しくないんですよね、
う
ん、
もう興奮状態になる
んですよ。そうですよ。で周りの子供がバチャバチャやるとお湯が揺れるだけで熱くて静かにしろとかって親父がどうなるわけですよ。でそんな我慢のお風呂の入り方じゃなくて、うん、例えば37度から40度ぐらいの湯加減だと副交感神経が緊張して、それは体を休める、心をほっとさせる神経なんですね。すると血管は拡張して循環は良くなって血圧は下がってリンパ球は増えるんで免疫力は上がってくるわけですよ。すると、お湯一つでも加減をちゃんと知ってることによって、その健康も守れていくんじゃないかなっていうふうに、まあちょっと思ったんですね。
なるほどね。そうか。ということは、そのいい加減というのは、まあいろんな生き方のいろんな場面でもそうだし、あと、うん、もちろんその先生のご専門である医学の領域でも、かなりこれはおすすめできるというか、はい、こう必要な部分ということ。
そうです、うん、1回だけの人生だから、まあ僕、頑張らないっていう本を書いたと、諦めないとか投げ出さないって本を書いてきたんです。で、まあ、投げ出さないって本は去年の秋書いてたら、ある首相がこの国を投げ出しちゃったからで急遽タイトルを変えて、うん、いや庶民は投げ出さないぞっていうつもりでね、うん、投げ出さないっていうタイトルで、うん、まあ、本当に一生懸命病気でも、あるいは会社が潰れても生き抜いた男とか人間を10人書いたんですけども、その辞めてしまった首相に 投げ出さないって本を送ろうかと思ってるうちにまた次の首相が投げ出してしまって
そうですね。
だけどなんか恵まれた人たちは苦しくなるとすぐ投げ出しちゃうけど、うん、庶民は投げ出せないからみんな一生懸命生きてるんですよね、うん、でも一生懸命生きすぎてやっぱり自分の体健康を病気にしてしまったり心を病んでしまったり、うん、疲れて閉じこもってしまったりって、僕たちが今日本というストレス社会で生きていくと普通の人が一生懸命生きると交感神経優位の中で生きてるわけですよ、
うんうんうん、
で頑張るぞと思って、うんうん、でも大事なことですよ生きるためにはね、はい、だけど同時に人生って長期戦だから時々副交感神経優位の要するにホッとする時間とかリフレッシュする時間ってすごく大事なんですよね、
うんうんうん、
だから夕日は毎日こう太陽は落ちていくわけで、その夕日を見た時にあ今日も終わっちゃったって忙しかったなで終わる人と、うおー今日の夕日は綺麗だなって思って3秒でもこう心を揺さぶってる時は、うんうん、その時って副交感神経が刺激されて血管が拡張して循環良くなって血圧が下がる。だから1日の中にもその副交感神経優位の時間を作る、
うん、
お風呂に入るんだってそうだし、まあ、1年に1回温泉に行くんだって副交感神経優位の時間になるし、
うん、
美味しいものをちょっと食べていこうかっつって美味しいもの食べてる時やっぱり副交感神経優位の時間になるということになると、結局交感神経と副交感神経の加減がいい形の人が健康も守れるし、
うんうん、
人生も成功させることができる、
うんうん、
だから要するにいつも頑張るだけの人って相撲だったらはたき込みにあったりうっちゃりにあったりして、うんうんうん、やっぱり力を入れたり力を抜いたりする、これも加減、
うんうん、いかにいなせるかみたいな、
そうですよ ね、
う
ん、
ね、そうですね。
だから人生の生き方にも加減は大事だし、健康を守っていく上でもその加減は大事だし、うん、経済にとっても加減は大事なんじゃないかな、
うんうん、
もう一回辞書を開いてみるとよくわかるんですけど、いい加減っていうのは決して嫌な言葉じゃなくて、初めにちょうど適当にいいとか、
うんうん、
ほどほどであるとか最適であるっていうのがいい加減の一番初めに書いてあって、
うんうんうん、
その後に嫌な意味のいい加減、うん、信用できない人だとかっていう書き方がされてる、
うん、
どうもそのもう一回僕はいい加減の復権というか、ね、いい加減という言葉の、
うん、
言葉の復権を図れることがこの国のメンタリティにとってもすごく大事なのかなと思ったんですね、
う
ん
う
ん、
なるほど、ちょうどいいバランスのところ、
はい、
いい加減、うん、
Let's get knowledge with fun。
本の中では鎌田先生ご自身は、かつてはいい加減ではなかったということも告白されてる、カミングアウトされてるわけですけど、いつどんなきっかけでこのいい加減がいいというふうに思い至るんですか？
僕自身がこのエッセイの中にも書いたんですけど、うん、パニック障害に47、8歳の時かな、今は今年還暦で60歳なんですけども、あ、これもよくその雑誌とかテレビで見た人が、鎌田先生は病院も辞めて名誉院長になって、うん、日野原先生って有名なお年寄りの先生なんですね、
はい、97歳ですか、
はい
はい、
日野原先生と仲がいいですよねとか言われて、うん、なんか同級生かなと思われてるよ僕は60代、日野原先生は97の方ですね。
もう大先輩、もう37歳違い。
もう髪の毛が薄いために、随分年寄りに見られたり、苦労しすぎたのかなとか自分は結構お気楽な性格なんだけども、まあ確かに、うち貧乏だったし、貧乏から脱出するために、まあ、親父はタクシーの運転手をしながら、で僕は大学なんか行かなくていいって言われながら苦学をして大学行ったりしたので、まあ、やっぱりどっちかというと頑張る人間だったんですよ、
うんうんうん、
加減を知らずにやっぱり全力投球が好きな人間だったんですよ、
う
ん
う
ん、
交感神経刺激まくりの、
そう、
うん、
だから25歳の時大学卒業して、まだひよっこのお医者さんになって、同級生でも先輩でも一人として地方の名もない病院に出ていくことのなかった時代に、まあ、医者がいなくて困ってるって言われて、しかも累積赤字4億円の潰れそうな まあ、誰も行きたがらない見向きもしない田舎の病院へ、まあ、僕は赴任をするわけですけど、頑張っちゃうんですね。つい、うんうん、来た以上はいい病院にしたい、救急医療も高度医療も、から東京の高度医療やる病院とはまた一味違って、救急医療も高度医療も充実した上でさらに優しい温かな医療をしたいっていうんで、ホスピス作ったり在宅医療って制度がなかった頃から往診を始めたり、日本で初めてデイケアっていうお年寄りを支える一日預かる制度を僕たちが作り出したりとか、いつもそうやって頑張って、まあ日本中で注目される病院になりだしてた、そういう矢先だったんですけど、47、8歳の時にパニック障害という、もう往診をして歩いてる時に頻脈発作でその車から出れなくなっちゃったんですね、冷や汗が出てきて、夜中なんかももういても立ってもいられない、眠れなくて動悸はしてくるし、もともともう仕事人間だったから、結婚してからもう僕の奥さん佐藤さんって言ってるんですけど、佐藤さんと僕は寝室がいつも違って、僕はいつでも電話を抱えて呼ばれたらすぐに家在宅で家にも行くし病院にも駆けつけるしっていう、そういうその30年近くの生活をしてきて、で結局夜中に僕は不安でこうどうしようもなくなって、奥さんの部屋行って奥さんにこう抱きしめられないといつでも立ってもいられなくなって、ブルブル震えたりとかですね、まあ、同時にそういう前後して、娘が17歳の時にお父さんのこと嫌いって言われたりしてね、ですっごく子供を大事に思っていい父親でいたつもりなのに、娘からこう嫌いって言われたりして、やっぱり自分の生き方はこれで良かったんだろうかって、まあ仕事人間で社会からは評価されだして、でも僕は大事な家族との関係とか、だから自分の健康とか、ですから自分は青年医師だった頃国際医療支援をしたいと思っていたのに、そのことがあんまり十分できてないこととかっていうことがだんだんこう自分の心の中で葛藤が出だして、その時にあ、やっぱり僕は加減を忘れてたなって、必死に生きすぎてたなって、だから必死に生きながらもうちょっとバランスよく家族との時間を作ったり、自分にご褒美をあげる時間を作ることも大事なんじゃないかなって思い出したんですよ。で50の時に病院を辞めたいって言ったんだけど、市長さんが辞められたら困るってことで、結局1年延ばされて55歳の時に諏訪中央病院っていう病院、公立病院の医師は65歳定年なんですけど、55歳に晴れてみんなに認めていただいて、定年退職を55歳で10年早く退職をさせていただいて、で65まで10年55から人のために生きたいっていう、それから自分に少し本を読む時間とか、映画が好きだったから映画を見る時間とか、音楽好きだったから音楽を聴く時間とかっていう、自分にこう栄養を与える時間を作ろう、で結局いい加減っていうか、自分の加減だからもう何もしないってことじゃなくて、医者としてもやっぱり危険な外国へ行って子供の診療もするし、今も約束したお年寄りたちの往診を続けてるし、ホスピスのがんの末期の患者さんとこれ昨日も会診をしてきたけどね、でその自分がそこに登場することによって救われる人がいるところには僕はいくらでも生き続けるけども、家族も大事にする時間とか、自分を大事にする映画を見る時間とかを取り出したっていう感じですかね。
じゃあご自身の、まあ、そういった、まあ、パニック障害ということもあって、そういうのもあってやっぱりいい加減というのが身に染みて、
あ、そうその通りだから病気になってなかったらまたずっと頑張り続ける僕だったかもしれないですね。これ聞いてる方の中に今うつ病になっちゃったとか閉じこもっちゃってるって方、あるいはがんの患者さんが病院でこのラジオ聞いてる方もおられるかもしれないけど、 もしかしたらなんか病気になったこととか今壁にぶつかってるってことは何かかえって人生にいい面を起こすことだって後から振り返ればね、うん、あんのかなって。
なるほど。
僕にとってはパニック障害は、うんうん、なんか生き方をもう一回見直しさせてくれましたよね。
次の転機というか、まあ、次の章に入るきっかけになったというような感覚、
はいはい、
でまあそういったことがあって先生ご自身はまあいい加減の、まあ、大切さというのが、
はい、
もう身に染みて感じてという部分ですよね、はい。まあ、でも先ほど来の話の中でその現代人は特にもう、ね、かなり高い確率で例えばこうつになっちゃったりとかいう人も多い中でどうすればいい加減のものをゲットできるかというか、うん、いい加減を実践できるんですかね、うん、
勇気が必要ですよね、うん、だから日本人の周りの目っていうのは加減を超えることを要求してますからね、
うんうんうんうん、
子供も親からも教師からも加減を超えて
120%
もっといい学校へ入るとかね
限界を超えろという、うん、
会社の若いサラリーマン上司からその加減を超えることを要求されてるし、うん、家庭の中でも夫婦間の関係でもやっぱり、うん、加減を超えていい夫であってほしいとか、うん、でもその時に結局勇気を持って自分はこのぐらいしかできないって自分らしく生きるっていうことに勇気を持ってていいんじゃないかってって気がするんですね、
うんうん、
でその代わりそれダラダラしていいことではなくて自分が自分にとって恥ずかしくないようにきちっと生きてさえすれば自分らしく生きてるっていうことに胸を張ってて いいんじゃないかっていつか少し時間かかるかもしれないけどいい答えは返って出てくるんじゃないかなって気が、
うんうん、
自分が55で10年早く定年退職させてもらって、うん、むしろやっぱりなんか僕はいろんな意味で返っていろんなお役に立つようになってきたかなって感じがしますもんね。
なるほど。やっぱその辺は勇気を持ってチャレンジ、うん、まあチャレンジっていうのもちょっとね限界を超えろみたいなニュアンスがちょっとつきまとうので若干相反する感じに なりますけどね。まあ今まで超えろ超えろと言われてた周りからの要求も勇気を持ってとりあえずちょっと置いといて、うん、まず自分というものをしっかり出すのが大切、
う
ん
う
ん、
そう、
うん、
でしたら父さんのこと嫌いって言った娘とすごく仲良くなったですよ。で2人だけで映画を見に行ったり、
うんうん、
この前は「唐組」っていう僕は芝居が好きでね、
うんうん、
赤テントの芝居なんかをもう娘は今27、28だったのかな、うん、そのテントの芝居なんて分かんないわけですよ、
うんうん、
で僕はその学生時代に「上京劇場」という唐十郎という高橋翔作家ですけど、はい、そのファンで。で連れてったらやっぱすっごい感激してくれるんですね。で自分の世界とはもう全く、今まで見たこともない空間で、うん、不思議なちょっとわけのわかんない芝居ですけども、うん、でもちょっと僕を見直してくれたりとかですね、
うんうんうん、
だから一緒にそのスキーに行くこともできるようになったし二人だけでレストランに行ってでご飯を食べてもすっごい楽しい空気が出してそれは僕がなんか少しやっぱりいい加減が分かったというか。
あ、なるほどね、うん、そうか。頑張ってる時代はもう娘さんは完璧拒絶反応だったのに
そうい
うことですね。
多分ね僕はね、うん、娘にも完璧をとか頑張る人間を要求してたのかもしれないね。
な
口では優しいことを、うんうん、優しいお父親役を演じているけどやっぱりその後ろ側には娘にも俺だってこれだけやってるんだからお前もっていうのが、
まあそうね、口には出してなくてもなんかやっぱそういうふうに感じられちゃったんでしょうね娘さんの時に ね。なるほどね、そうか、うんうん、それがでも、まあ、そのバリアがこう取れて、
はい、
そしたら娘さんもすんなり入ってこれるように。先生の、まあ、ご本、まあ、頑張らない諦めない投げ出さないいい加減と、
うん、
こういった頑張らないのに諦めない投げ出さないいい加減、うーん、なかなかこうつかみどころがないぞとか思ってたりもしないでもないんですけど、うん、でもこれこういった概念って全部リンクしてるんですかね。
してると思います。だから頑張らないだけでは絶対生きていけないから、
うん、
やっぱり頑張る。だけど頑張りすぎていいことは決してないことはもうはっきりしてて、
うんうんうん、
例えばバレーボールなんかかつて日本がものすごく強かったスポーツが、
うんうん、
今年の男子のオリンピックなんか1試合も勝てなかったですよね。女子も全然期待外れですよね、うん、でもずっと期待外れですよ実はね、
うんうん、
でなんか 1万人ぐらいの東京の体育館でワールドカップも世界選手権もみんな日本で毎年やること自体もおかしなスポーツになっちゃったなって僕は思ってるんですけども、うんうん、日本人ってそんな外国の選手を招待しといて向こうのファインプレーよりも相手のミスの時にわーって拍手が来てそれから頑張れ日本チャチャチャが始まるというのはねなんかとっても卑怯なスポーツになっちゃったんじゃないかなって思ってしかもワールドカップや世界選手権なのになんでアイドルの人にマイク持たし体育館で持たせていいのかなとか相手にもっとむしろ 6-4 ぐらいで相手に拍手が集まるのが日本の美意識というかですね、うん、
メンタリティとして
そう、うんうんうん、だからそういうスポーツはオリンピックみたいなところで外国でちゃんと正々堂々とした試合になったら勝てないですよ、
うんうん、
もっときちっといつ普段から頑張ったり頑張らなかったりすること力を入れたり力を抜いたりっていうことを通して相手はをかく乱して、
うんうん、
強い相手を逆転して打ち倒すわけですよね、うんうんうん、で頑張れ日本チャチャチャっていうワンフレーズだけでいくスポーツなんて絶対強くならないっていうのが僕、
うんうん、
で僕はスポーツも強くなるためにむしろ力を抜くことを知るべきだし、
うんうん、
人生を成功させるためにも力を入れたり力を抜いたりすることをだからスポーツのリーダーがやっぱり本当に強くしたいんだらもう一回力を入れたり抜いたりすることをコーチなんかが教えるべきだと思いますよね、
うんうんうんまあ、頑張ることはもちろん必要だけど
頑張らないと勝てない
頑張らないと勝てないけど頑張ってるだけじゃ勝てないよっていう話ですよね
そう、
うん、
もう明らかですよね相撲なんか頑張るだけだったら必ず本当に二枚腰を持った人が土俵の俵に足がかかったら打っちゃられるわけですよね、
うんうんうん、
そこにふっと力を抜いた瞬間に相手が前を出ようとした時に相手の隙ができるわけだから押し切れたり相手を逆に土俵際に追い込んだのに土俵を押し倒さずに中側に打っちゃったりすることができるわけですよね、
うんうんうんうん、
力を入れたり入れなかったりです
うんうんうん、
そのことは日本のスポーツはもう一回意識した方がいい、
うんうん、
いいんじゃないかな、まあ、僕はでも別にスポーツの本を書いてるわけじゃないんで、
うんうん、
どっちかというと生き方の本をいい加減がいいっていう本の中で捉えてるから、
うんうん、
それが絶対人生を成功させる僕はコツなんじゃないかなと思ってですね、
う
ん
う
ん
うん、まあそのねいい加減という部分もあってもちろんいいしその頑張らないで諦めない投げ出さない、まあ、だからこの辺も全部複合的に考えていくべき、
ね、そうですよね、
あ
の頑張らないけど諦めないでやっぱり苦しくなっても頑張りすぎなくていいけど絶対日本の首相みたいに投げ出さない責任者はちゃんと最後まで誰かのために困ってる人のために弱い人のためにって、うんうん、やっぱり投げ出さないことが大事です、
うんうん、
それがブーメランのようにいつか回ってきて自分を守ってくれるんだと思うんですよね、
うんうんうんうん、
だから自分って思わずに、
うん、
辛い時ほど誰かのためにって思ってると辛い時でも生き抜けるんですよね、
うん、
でそのことがこのいい加減がいいっていう本の中にもたくさんの40例の人を僕は単なるその倫理の本書いてないから具体的に僕が関わった人を通して書いてますからね実際の全部実際の話ですから、うんうん随分生きるヒントにはなるかなとは思ってるんですけど、
うん、そうですねやっぱり投げ出さないためにはねやっぱり頑張んなきゃいけない場面もあるかもしれないけどでもそうじゃなくていい加減にして投げ出さない方法もあろうかという感じもしますね
します
ね。
あのね今年の5月にハワイへ100人ぐらいの障害のある人とかがんの末期の人を連れしてもう4年やってんですけどボランティアでで旅をして鎌田実とハワイへ行こうってなんかいかがわしいいかがわしいタイトルなんですけど今年11月の末には鎌田実と温泉に入ろうって上諏訪温泉にね11月25日から3日間あの150人ぐらい全国の人たちが集まってどんな重い障害の重い人でもお風呂温泉に入れますっていうタイトルキャッチフレーズなんですね。で今年の5月にハワイへ行った時にね82歳の男性と僕クルーズでのディナーで、うん、あの夕日をサンセットクルーズっていう船に乗って 人でこう男同士で色気も何もないんですけども、うん、夕日が落ちていくのを二人で見ながらいろんな人生の話をその82歳のおじいちゃんとしてたんですよ。で車椅子の女性をいつもおばあちゃんを乗せしてるんですよね、
エスコートしてる。
そう、うん、で僕は何も聞かなかったんですけど、実は本当の女房は先生死んで、でも一人で生活してるのがちょっと寂しくなって、うん、その車椅子の方はポリオで、小児麻痺で、子供の頃ね、で足が不自由で、その人がなんか困った時時々ボランティアで車椅子をしてあげてたんだけど、なんか誰かのお世話もしたいし自分も寂しいしそばにいて誰か欲しいなって、で女房 も一緒に元気だった頃その車椅子の方を一緒にボランティアをしてたから、この人と一緒に生活すんだら死んだ女房も許してくれるかなと思って、うんうんうん、でまあ結婚はしなくても一緒に生活をしたいって言ったら、した彼女は本当に私でいいのって、こんな不自由な私でいいのって言って、でもすごく喜んでくれて、うんうん、で息子たちはすごい怒って、うんうん、お父さんがもうこれから人の世話にならなくちゃいけないのに、なんで障害のある人とこれから一緒にわざわざ生活しなくちゃいけないんだって言われてね。でも彼は誰かの役に立ちたかったんですよね、だからそばにいてもらいたかったんですよね。で見事に子供たちを説得して生活が始まって、その二人がまあ、新婚旅行にかけて来てくれたんだと思うんですね、ハワイへ来てくださって。でもね、僕はだんだんその男の凄さを始め、きっかけはその男の凄さにこう、すごいな、こう人間ってこんなことができるんだと思ってたら、
ね、うん、
だんだんね、むしろその女性、うん、つまり何かしてあげたいっていう男のその欲望をちゃんと受け入れてくれる、つまりお世話を受けてくれる人がいるからこそその男の夢は叶うんだ、むしろこの女性がすごいんじゃないかなって気がついてくるんですよ。どうも支えるっていう側も支えられる側も、支えられる人がいるからこそ支える人は何かやりがいを見つけるんだ、で支えられる側の存在の大きさということすると、これも加減っていうかね、支える側、一方的に支える側の熱い思いだけではいいことって成り立たないんじゃないかな。
なるほど、そうですよね。
人間って捨てたもんじゃないなって、だんだん息子さんたちも分かってくれて、まあ親父たちが幸せならいいよっつってくれるようになったっていうふうに言ってね、支えてほしい人ばっかがいっぱいいても困っちゃうし、支えてあげるぞっていう人がいっぱいいても困って、やっぱりそのバランスが大事で、やっぱりそういう国づくりっていうか、日本っていうのは温かな国づくりに、僕はそういうことがもういろんな地域やいろんな家庭の中でこれから起きていけば、日本はそんなに経済で金融で大儲けをしなくても、少しずつほどほどの成長を常にしながらね、でなおかつあったかな国として、そしてクオリティのいい商品をきちっと世界に発表して、それを買ってもらう、その貿易立国として、やっぱり実経済の中で、つまりまたすぐ忘れるんだよね人間って。この今回のやけど、その経済の崩壊のやけどもね、でもやっぱり日本の生き方はそんなのに惑わされないと、でやっぱり丁寧にきちっと人間を大事にしながら、仕事も大事にしていい仕事をして、そしてほどほどに豊かな国に常にこう成長していく国づくりっていうのをしていくのがいいんじゃないかなと思うんですけどね。
Let's get knowledge with fun.
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは諏訪中央病院名誉院長の鎌田実先生です。著書いい加減がいいが、集英社から出版となっています。この本には鎌田先生のご専門でもある地域医療、そして高齢者医療についても、まあいい加減ということをキーワードに書かれているわけですが、医師不足とか、あるいは経営難による地方の地域医療施設の閉鎖というニュースも、まあいろんなところで聞かれるわけなんですけど、はい、直近の地域医療の問題っていうのは一番大きいところってのは何ですか？
やっぱり 医師不足。
不足。
東京とか大都会に若い医師たちが集まりだして、
うんうんうん、
地方の病院に医師が来なくなりだしてる、
うん、都会ではとりあえずまあなんとか足りてる
けど、都会も多くは、うん、厳しいんですけども、うん、それでもなんとか足りてて、うん、地方が困ってますね、
うん、相当逼迫してる地方は、
はい、僕たちの幸田中病院は一つのブランドみたいのがあって、医者が集まる病院、鎌田実がその院長やってた時はもうやっぱり非常によく集まって、でも鎌田が辞めたっていうことで、うん、一時医者が集まりにくくなって、やっぱり僕たちの病院ですら麻酔科医がいなくなりかかったりですね、
うん、
でもそれはある大学が結局365日必ず2人の麻酔の専門医を送るってことで救急医療を休むことなくやれたんで、うん、まあなんとかなったわけです、うん、でも今は常勤医が3人で克服できたんです。でも次にこの産婦人科が諏訪中病院でも閉鎖になって、
うん、
僕たちの地域って信州は高齢化がすごい進んでるんですけど、僕たちは人口増で結構諏訪全体のその精密機械工業なんかって若い人たちがたくさん集まってくる地域で人口増加が起きてるんですね、うんうん、でもちろん住みやすい街っていうふうにも僕たちの諏訪中病院があるところはアンケート調査やなんかでは結構800いくつの、
うん、
市の中で、ベスト10ぐらいに入るぐらいの
上位に、
はい、
住みやすいぞというふうに評価を受けてる、
は
い
は
い、
それはやっぱり例えばいい医療があるとか、
うん、
そういうのも一つの根拠だったと思いますけどね、
うんうん、
そういうところも崩壊に、要するに産婦人科が閉じかかったりしたわけですよ、
うんうん
うん、でも やっと今年の春産婦人科2人見つかって再開できて、11月からは3人目の医者が来てくれて、まあ、非常にこう以前よりもむしろもっとクオリティの高い病院になりかかってきてるんですけども、それ諏訪中病院だからなんとかこう早く脱出できてるけども、
うんうん、
仲間 の地方でもういっぱい一緒に苦労してきたような病院が、その15人ぐらいいた医者が今5人しかいないとかっていう、ちょっと当直を守るのもものすごく大変、
うん、
日本では週40時間労働っていうのを目標にしてる国なのに、
はい、
若い医者は92時間働いてるとかね、
うわ倍以上、
そう、
う
だから若い人たちはもうヘッドヘッドで、
うん、
でその15人でやってた当直が5人ぐらいので当直回さなくちゃいけなくなると、うん、その朝カンファランスやなんかやるため7時半に病院出てきてみんなで勉強会をして、で8時半ぐらいから外来を始めて、午後手術をして、で当直に夜5時から入って、翌朝まで一睡もせずに当直の患者さんを見て、で仕事が明ければいいんだけど明けないで、そのまま翌朝 また内視鏡の検査に入ったりして、で午後はまた手術をして、やっと翌日の夜の8時ぐらいに仕事が終わって、つまり、まあ、前日の朝7時半から翌日の夜8時ぐらいまで一睡もせずに、それが週1回回ってきて、しかも土日が完全に休めずに1ヶ月に1回は土日ずっと病院にいなくちゃいけないような状況になりだしてですね、
それはもう疲労困憊の極みですね、
燃え尽き症候群になりそうなんですね。
うん、
ただ例えばでも諏訪中病院なんかは、僕の後継の濱口院長っていうのが、まあ、蒲田は在宅医療とか優しい医療とか温かい医療っていう特徴のある医療作りをしたんだけど、次の僕のバトンタッチをした院長は、その若手医師の教育っていうのにものすごく全力投球したんですね、
うん、
で初め 2,3 年むしろ僕が辞めたことでこうダメージを受けるわけですけど、うん、教育を良くしたら田舎の病院なのにすんごい若いレジデントが終わった若い医師たちがもう群を成してくるようになった、
うん、
倍率ものすごく高くなって、だから若い医師がもう地域なんか見向きもしないとか、温かな医療に見向きもしないとかじゃなくて、若い人の中にもやっぱり温かな医療やってみたいとか、
うんうん、
往診なんかの医療もやってみたい、救急医療でもしばらく寝ないでもいいから情熱を持ってやってみたいっていう医師も結構増え出してきてるから、
うん、
これからまた変わるのかなと思うんだけども、やっぱり 医療に対して国民の感謝がだんだん減ってきて、もこういつも怒られたり文句を言われたりするだけだと、若い人たちも週92時間も働いて、連続で36時間とか寝ずに働いてるのに、そこで、ね、夜患者さんに怒鳴られたとか、この頃はいろんな調査だと暴力を振るわれ、患者さんから振るわれたとかっていうのもあるって聞きますから、
うん、
もう燃え尽きちゃうんですよね。だからやっぱり医療を受ける方もちょっとよく一生懸命医師たちが何かしてくれた時には、医師や看護師さんにありがとうねって一言言ってくれると、まあまた奮い立つかなっていう気はするんですけどね。
なるほどね。まあそれにしてもでもやっぱり絶対数はすごく足りない状況にあって、うん、その他で例えば地域医療の問題とかを解決するためにはどうしたらいいのかなという部分が思うんですけど、
日本の医療って国民から見ると医療負担、医療費のお金が高いって見えて、だから医療を供給する側はものすごい安いお金で医療という処置をさせられている。で例えばっていうことで盲腸っていう手術ね、はい、虫垂炎っていう手術を、はい、アメリカ の, そのニューヨークの病院でやると盲腸の手術はだいたい日本円で243万円ぐらいかかるんです。
おわ、すごい。
だけど日本では37万円なんです。ソウルでは51万で、中国ですらもう100万ちょっと越してますから、つまり非常に日本は安い治療費で医療を受けさせられてるんです、
うん、
だけどなんでだっつったら、結局ね、国がお金を医療に投じてないんです。先進国の中で GDP 比でいうと最も先進国の中で医療にお金を使わない国が日本、イギリスにも抜かれて、
それ国として使ってない
ですか。使ってから教育も日本は先進国の中で最も公的教育費を使ってないんですね。
使ってない
ない。GDP 比で 3.4% しか使ってなくてですね、一番使ってる国がアイスランドっていう国で 7.2% で、それからその若いお母さんたちの子育て支援っていうね、働きながら子供を安心して育てられる、これだけ豊かな国だからそんなの当たり前なはずなのに、うん、若いお母さんたちはものすごい苦労しながら両立、仕事と子育てを両立させているわけですよ。それは GDP 比 0.75% しか出してなくて、これももうフランスはなんか 3.02、そのやっぱ子育て支援がしっかりお金を国が出してる国は、フランスは出生率が2を超えた、つまり、要するに親が2人いて子供が2を超えるってことは、だんだん人口増加の国、元気な国になっていくわけです。すると経済も豊かになっていくわけです。日本は 1.31 とかですからね。つまり安心して子供を産めないし、年を取った時に安心して医療費も安い、充実してないために安心していい医療も受けられない。で僕たちの国は税金もきちっと国民は出してきたにもかかわらず、僕たちのリーダーはどっかにお金が無駄に消えてしまって、教育にも医療にもお金がいかない、そういうなんかちょっと悔しいというかですね、
そうですね。できるキャパあるのに。
できますよ。
全然できますね、それね。
はい。
そのね、パーセンテージを本当に、まあ、ちょっとと言っちゃ語弊があるかもしれないけど、でも、そのパーセンテージを、ね、ちょいと増やせば、そう。いいだけの話ですよね。
ただ、ちょっとね、税金は少ないというデータが、この頃、要するに先進国の中に比べると、つまり僕たち税金払ってるように思ってたんだけど、うん、やっぱり税金は少ない。って言うんですよ。だから、まあ、税金で行くのか消費税で行くのか保険料で行くのか、もう一回ちゃんと国民のが透明なところで議論を政治家はして、やっぱり教育とか医療とかがもっと充実した国にしないといけないんじゃないか。特にですね、介護がもう高齢化社会が来るって言うんで、介護が大事って政府が温度を取って10年ぐらい前から、若者たちが、優しい若者たちが介護の専門学校行ってくれたり、短大へ、介護福祉士のライセンスを取る短大に行ってくれて、すごいいい子たちが、若者たちが介護の世界に入って目を輝かして、その障害のある人やお年寄りを介護してくれるようになったのに、この 2,3 年大きな問題は、 介護のにの職業に就いた人の給料が安いために、うん、若者たちがせっかく勉強したことをやめて違う仕事に変わり出してる、
うんうん、
で介護の学校が欠員不補充っていうか定員の半分ぐらいしか満たない学校っていうのがバーって出るようになって、
うんうん、
だから介護ももちょっと安すぎるんですね給料がね、
うんうんうん、結局みんなまあ、志あってもやりきれないよという感じになっちゃうわけですね、
うん、やりがいがあってお年寄りに喜ばれて、うん、本当は先生やり続けたいのにやれないって介護の専門家たちが若い専門家たちがいるんですよね、うん、だからそんな若い子たちがやりたいっていう優しい子たちが一生懸命働いたらいずれ結婚ができて子供を産めて40ぐらいになったらローンを借りて一戸建ての小さいけど家が建てれるっていうような一つのこうささやかな幸せモデルというかね、幸福モデルがさ見えないといけないじゃない。でもなんかそういう若者の夢もなんかこの国は育てられなかったのかなとかって、
まあ、その介護っていうのはね高齢者を取り巻く医療環境ということにも直結もちろんしてますけども、うん、その高齢者を取り巻く医療環境もまあ、非常にこう激変というか僕ね昨今一番出てきた言葉でショッキングな言葉響きだったのは後期高齢者っていう、
はい、
この言葉からしてすごいびっくりしましたけど高齢者を取り巻く医療環境どうなんですか。
後期高齢者って75歳以上の方を言うんですけど、うん、75歳以上の方って日本を支えてくれたというか戦争に行ってくれた人たちでもあるし、
うん、
その戦後の一番日本が戦争に負けて全て失って貧乏だった時に僕たちの国を支え切ってくれた貧乏の耐えてですね、そして次の世代の僕たち60歳ぐらいの人間を育ててくれた世代ですよ、
うんうん、
だから日本を一番僕たちが感謝をしなくちゃいけないその層たちの人たちに変な名前をつけてねレッテル
後期高齢者ってなんかね本当もうエンディングですよっていう宣言ですよねこれ
失礼だよね
失礼極まりない
なんです、うん、そういうラベルとかねレッテルを貼るんじゃなくて、うん、もっとその人たちに本当に安心してもらって最後まで日本に生まれてよかったって言ってもらえるような支え方をすべきだと思うんですよ、
うん、
で僕は今も往診を続けてんだけど僕が見てる患者さんで80歳ぐらいのおばあちゃんがいておばあちゃん貯金あるって聞いたら、
うん、
そのうち息子さんがしっかりしてくるからまあ普通の農家なんですけど、うん、おばあちゃんの年金を当てにしないでまあ一応生活できてるから先生私は年金もう農家のうちだから年金はわずかだけど一応年金も払ってたから年金はもらえると、
うん、
でこの頃使ってないから先生少し100万近くあるって言うんですよ、
うんうん、
ばあちゃん使いなよそんなに持ってたってあの世にお金持っていけないよって僕が言ったら、うん、それは分かってんだけど老後が心配だってわけ、
うんうん、
もう老後そのものだよ80歳で僕の往診を受けてて介護保険ももらっててね、
うん、
で僕はおばあちゃんにいやお嫁さんよく見てくれてるしお孫さんもばあちゃんばあちゃんつってくれてるから、うん、ばあちゃんがその自分の持ってる貯金をねたまに取り崩して孫に何か買ってあげたりお嫁さんと孫連れて日帰り温泉でも行ってそれから食堂でラーメンでも食べて帰ってきたらお嫁さんも孫も喜ぶしばあちゃんだって幸せになるだろうってだから使わなくちゃって僕言ったのねしたら老後が心配だっていうわけじゃないですか結局政府を信用してないんですよ僕が言いたいのはこの間ずっとそのテレビや週刊誌や新聞でもずっと僕が言い続けてきたの子は日本って世界で一番日本の国民って貯金を持ってるって言われてるんですよ1500兆円ぐらいって言われてて、
うんうん、
でこの貯金の1割が動けば日本の経済ってものすごく現金なんですよ、
うん、
アメリカなんか抜けんですよ、
うん、
で変な金融資本主義なんかに惑わされずに実体のある豊かな経済を足が地についた経済を復活させられるんですよね、
うん、
その1500兆円の1割を動かすためには医療とか福祉がしっかりしててこの国は最後までお年寄りを大事にするだからおばあちゃんあの世に貯金を持っていかなくていいよ生きてる間に全部使ったってこの国あなたをちゃんと守りますよっていうメッセージが日本のリーダーが言い出せばね、
うんうんうん、
おばあちゃんは貯金使い出すんですよ、うんうん、そうすると自分の人生も幸せになるし家族の絆も深まるし、
うんうん、
そして地域の経済は 活発に動き出すんですよね。だから経済を動かすっていうのは、昔は道路とかいらないダムとか原発を作んないとなかなか経済が豊かに動かないって公共投資をしてきたんだけど、もうそんな道路いくら作ってもいらない道路は、もちろんいる道路は作んなくちゃいけないんだけど、いらない道路をいくら作ってももう公共投資という火付け役にはならないことはもうこの20年よく分かってきたわけですよ。すると発想を変えて医療とか福祉とか教育とかにお金をかけて、子供を大事にすれば、子供が生まれれば経済が動き出すんですよね。だからお年寄り大事にしたってお年寄りに持ってる貯金が動き出すんですよね。そういう発想を変える国、新しい国づくり、つまり温かな資本主義というのを、まあ僕は目指した方がいいんじゃないかな、
ね。なるほど、なるほど。そうか。その国民がもう本当に国を信用して、今本当疑心暗鬼状態だけど、それが、じゃあ信用して、じゃあね、もっと金を使おうというふうになったら、もうドラマティックに動き出す。
そう。
そうするとね、本当にそれこそ、真の埋蔵金みたいな感じですよね。その辺、霞ヶ関にあるような、ちょっとわけわかんないけど、埋蔵金よりも、全然実態がある埋蔵金が動き出すっていう、
経済崩壊してみんな四苦八苦して、これから世界はどうなのかとか日本はどうなるかって言っても、日本はやっぱりその1500兆円の一人一人がみんなこうイタリア的というかラテン的というか、なんか酔い腰の金は残さないって言って使い切っちゃう民族じゃなくて、ちょっとずつでも貯めて何かのためにって思う民族じゃないですか。だからこれがすごい宝で、今この窮地を出す、そうこのお金が動き出せば、日本はいち早く世界の先頭立って経済の立て直しを僕はできる。そのためには優しい国づくり、温かな国づくりを、そのリーダーは、だこの頃さ、なんか政治家、野党も与党もどっちも負担だけど、もう20年ぐらい感動的な、もう泣きそうになるぐらい感動的な政治家の演説って聞かないもんね今苦しいけど、この5年こういうふうに自分はリーダーとして国づくりするから5年我慢してくれ、その5年はみんながちょっと私に協力して汗をかいてくれって言って、したら日本人は頑張りますよ。だけどなんかそんなこう涙が出るほどの演説って聞かないもんね。
そうですね、だからちょっと信用しきれないというか、まあね、自分の持ってるものはちょっとしまい込んじゃおうっていう方向になっちゃうわけですね。
それがせっかくその方も貯めたのに使わずに、結局おばあちゃんもしかしたら100万円使わずに結局亡くなってっちゃう、おばあちゃんの幸せでも低くなる、その地域の経済も動かない、
ね、それは本当にどんどんマイナスのベクトルになっちゃいますもんね。
そうなんですよ。
そこでいい加減
無理して言ってくれましたね。そうなんですよ、いい加減がいいんです。で、いや、なんか世の中のこととかさ、人生って分かんない、先分かんないですよ。くよくよしててもしょうがないからね、いい加減じゃなくて、もうこれこそ本当に嫌な言葉のいい加減で、僕はいい、
もうチャランポランな感じ で
いい。でやっぱりいい加減に来て、あんまりくよく考えずにね、こういう時代だからこそ、そのネガティブにネガティブに考えていくと心も体も病んでくるし、経済も病んでくるから、やっぱりポジティブに、から元気でもいいからね、今こそ元気にみんながちょっとずつ貯金も使って、で僕たちの国の経済をその外国に売る形で、僕たちは豊かになってきたけど、やっぱり自分たちが少し消費するっていう、そのためには分厚い中流を作り出してね、下流とか格差社会とか下流をたくさん生むっていう、一握りの金持ちを作るためにね、そういう社会の在り方じゃなくて、なんか20年ぐらい前ってさ、かなり生活困窮してる人にもアンケート調査すると、いや私も中流の下ですとかって、みんな中流と思ってたって言って、はい、あれはね、笑い話だけどすごく大事なことで、中流にいるからこそ、ね、ルールを守ったり年金を払わなくちゃとか、必死にその医療保険もちゃんと不払いじゃなくてやろうとか、 ってやっぱ分厚い中流を作った方が、うん、それその人たちがみんな消費者に回ってくれるんだもん、
うんうん、
で豊かな消費者がいることによってその人はいろんなものが買えたり旅ができたりして幸せを実感できるわけだしそれで経済が回り出すわけでしょ、
うんうんうんうん、
だからまず温かな国づくりが大事ですよ。
うん、
Let's get knowledge with fun.
鎌田先生が地域医療とともに、まあ、ライフワークとして取り組んでいらっしゃる活動の中に日本イラク医療支援ネットワークそして日本チェルノブイリ連帯基金のお話も、まあ、本の中にも出てきますけれどもまずイラクの方ですけど日本イラク医療支援ネットワーク現状というか最近の活動というのはどんな感じなんですか。
10月にも医師団を出してトルコでイラクの4つの小児病院のドクターたちに出てきてもらって僕は3月にイラクの国内に入ってるんだけどしょっちゅうイラクに入るのは危険なんですよね。で3月入った時はイラク警察の連発銃を持った警察官5名が僕を守ってくれながらそのイラクの砂漠の中でのテント生活してる子どもたちの診察に僕は行ってきたんですけども今回は10月はそのイラクのドクターたちに国外に出てもらって、まあ、トルコで僕たちが合体して、うん、そこでカンファランスして、
うん、
ちょうどそのいろんな事情を聞き出したとこだったんですけどもコレラが流行り出したんですよ。で水が汚染されててその汚染されて水を飲まざるを得なくなってもうはっきり分かってるだけで約400名のコレラ患者が出て、うん、で5名が死んでるんですね。子供が5歳以下の子供たちがでもちろん劣化ウラン弾がたくさん落とされた地域で7倍ぐらい白血病が増えてそして7倍ぐらい危険な子供が増えてでその僕たちはその一番南部のバスラっていう町にイラク人のスタッフを雇ってでイラクの小児病院に送り込んで数学の先生だったんで院内学級っていう小児科病棟で院内学級っていうのをさせてで子供たちの心の支えになったりしか僕たちがお金を渡してそのとこがその病院にとって必要な薬を届けたりで今毎月毎月4つの小児病院に400万円のお薬を送ってきて
ですね毎月
毎月、
うん、
でそのためにお金稼ぎを随分いろいろして、うん、頑張らないレーベルというちょっといかがわしいレコード会社も作ったりしてNPO なんですけどね、
はい、
頑張らないなんていう名前だからいつでも潰れそうな感じなんですけど、
うん、でもちゃんと頑張ってる
頑張ってる
レベル、はいはい、作品は
ひまわりっていうジャズと、はい、それからおむすびっていうタイトルのジャズを前出して、
はい、
ひまわりはもう2万3000枚
うーん
ここでも一回流してもらいましたよね。
そうですね、はい、あの坂田明さんの、ね、
そう、
はい、
そういう応援をいただいたおかげもあってあのひまわりは2万3000枚売れてで今年はあの8月にチェルノブイリのベトカっていう放射能の汚染地域がまだ残ってて80キュリ以上の汚染の町なんですね。で4万人いた町が今2万人しかいなくてでそこで子どもたちの診察やなんかをしてきたんですけどもその後プラハというチェコという国の首都なんですけどもそこにブラダンコチというチェロの奏者ですね、うんうん、がいてかつて共産圏の国だチェコスロバキアが国だった頃に1968年にプラハの春ってあったんですけど要するに民主化運動が一番早く起きた東欧社会の中で起きた時があったんです。でも100万人の若者が立ち上がって自由を叫んで、まあ、今回のミャンマーとかチベットなんかと一緒だったと思うんですけどもでも結局かつその頃はソ連が強くてソ連の戦車やチェコスロバキアの軍隊が出て若者たちの自由の叫びは抑えられてプラハには春は来なかったんですよ、うん、プラハの春って言ったんですけど、
うん、
で結局また自由のない共産主義の国に戻ってしまって、うん、でも1988年彼はあの徴兵に呼ばれるんだけど人を殺す人間になりたくないっていうことで徴兵を拒否したら、まあ、当たり前なんですけど牢獄へ入れられて、うんうん、で1年後に1989年民主化が成功して自由な国なんですね、うんうん、資本主義の社会になってでその時に1年彼を支えてくれたり彼の家族を支えてくれた人たちがいることに 彼は気がついて、夢の音楽家になった後も自分は恵まれない人に音楽を届けるって、日本にもコンサートに呼ばれるようになってからもう4年ぐらい前から、僕らの病院に毎年東京でコンサートやった後は演奏会に来てくれて、ボランティアなんです、全部ボランティア。でその男が、僕がイラクの子供やチェルノブイリには今まで90回石段を送って、約14億円の薬をね子供たちに送ってるってことを聞いて、でしかも僕は頑張らないレーベルというその NPO のレコード会社作ってるっていうことで聞いて、協力したいっつって、僕は招待されて、そのチェルノブイリに来たら近くだからっつって、小さな飛行機でチェコへ行って、プラハで今度クラシックのレコーディングをしてきたんです、
うん、第1弾第2弾はジャズだったけど、はい、第3弾はクラシック、
クラシック、うん、僕が好きな、あの日本人が好きなって言いながら、結局鎌田実が好きなっていうんで、うん、鳥の歌とか、はい、カザルスという、うん、
あのチェロの、
はいはい、それからドブルザークの国なんです、うん、チェコって国はね、うん、でドブルザークの新世界って、まあ、あの坂田明のジャズもイエジっていう曲を、うん、あのドブルザークのを吹かしてるんですけども、今回は正当なクラシックで、うん、その新世界、それからチゴイネルワイゼンって日本人が割合好きな、はい、あの弦の曲ですけども、うん、それに日本 の, あのふるさととか浜辺の歌とかっていうのを組み合わせて、うん、あと僕が好きなアルゼンチンタンゴとか、うん、を入れて、まあ、結構こうクオリティの高い、うん、あの CD の、レコーディングが済んだんです、うん、で3月13日東京都内でブラダンコチ の, あのチャリティーコンサートをして、その前後2月から3月にかけて毎年イラクの白血病の子供が描いたあの可愛い絵に、その北海道のあるあのお菓子、有名なお菓子会社ですけども、そのお菓子屋さんがあのチョコレートを寄付してくださって、それを500円であのバレンタインチョコレート、ギリチョコなんかよりはもう随分すごい美味しいチョコレートで、北海道でなんか悪さをしたお菓子屋さんじゃなくてあの非縁切れのを売ったりしたお菓子屋さんじゃなく、もう一方の大変有名なお菓子屋さんのチョコレートを、あのそれも去年も7万個ぐらい売ったんですけど、今年も7万個を目標にして、そのバレンタインに日本中の人たちに買っていただいて、うん、でそれから CD 音楽新しくその頃に発売をして、それからチャリティーコンサートをやってってやって、まあそうやって、まあ、チェルノブイリの子供やイラクの子供たちに、まあ、なんとか、うん、あの生きててもらえるように、うんうん、同じ地球の同胞としてね、まあ、応援をしてあげたい、
うん、なるほど。じゃあ頑張らないレベルも頑張っている状況ですね。
そうですね。
なるほど。まあ、そういったイラクとかチェルノブイリ含め、まあ、海外にも多数行かれるということですが、その海外でも先ほどのこのいい加減っていうコンセプトというか、はい、そういう感覚というのは役に立つものですかね。
海外見てるとやっぱりどんなとこでもね、生き生きと生きてるっていうかですね、うん、ヨルダンなんか GDP ものすごく低いですよ。だから貧しい国なのにね、うん、僕ダウンタウンが好きだから、そのイラクに支援に行くんだけど、イラクにずっといるのはと危ないから、拠点はヨルダンっていう隣の国のアンマンっていう首都に僕たちの事務所があって、うん、まあ、いつも3人そこに常駐スタッフを常駐させてるんですね。で僕たちはそのイラク支援に入って行くときにヨルダンの基地を使うわけですけども、僕はその貧民街 の, その人たちの診察もするんですけども、うん、同時にそこのダウンタウンの、まあ、貧しいこれは食堂へ行ってご飯が食べるの好きで、そこへ行くと日本人かって聞いて、日本人好かれてるんだ、アラブではね、うんうん、すごい尊敬されてるというか、昼ご飯食べたかって言う、いやまだこれからどっか行こうかと行こうと思ってるって言うと、いいとこがあるっつって、すっごい安いお金で汚いお店なんだけど、うんうん、美味しいところを案内してくれるんですよね。でなんか日本よりも全然その国内総生産っていう GDP は低いはずなのに、目は生き生きとしてて、とにかく必死に生きてるっていう感じがするんですよね、うんうんうん、であったかいんですよ。 なんかアラブってテロリストがいるから怖いんじゃないかと思うんだけど、僕はその貧民街を効率よく診察、子どもたちの診察しようとしてタクシーを雇ったら、タクシーの運転手さんが明日はどうするんだっていう、仕事終わって夕方、いや明日はクウェートに行って、クウェートにイラクのバスラーのドクターが出てきてくれて、そこで落ち合ってカンファランスするっつったら、あなたが泊まるホテルを教えろっていうから、まあ、タクシーの運転手によその国の翌日泊まるホテルの名前ね教えてもどうしようもないと思ったら、クウェートに着いて、ホテルに着いたら、そのタクシーの運転手さんの娘がクウェートに嫁いでたんですね、その嫁いでる旦那が迎えに来てくれて、あなたたちは偉い、その遠く日本からね、そのイラクの子供たちを助けに来て偉い、ご飯食べに来なさいっつって、でもご飯がもう用意されてるんですよ。すごいあったかいですよ。あの初めて通訳を雇ったら、通訳の人が感心してくれて、通訳料はいらない、子供のこれは通訳料は全部薬代にしなさいっつって、でイラクのドクターとちょっと落ち合ってホテルでカンファレンスするっつったら、いやホテルのはキャンセルして高いから私の家に来なさいっつって、その人の通訳のうちでご飯を全部出してくれて、イラク人、イラクのドクター8人ぐらいと日本のドクター8人ぐらいでご飯をごちそうされたりとかでしたらね、もう驚いたですよ。翌日またその通訳のお父さんから電話かかってきて、
うん、
君たちは偉い、今度は私の家へご飯食べにいらっしゃいっつってで本当に行くわけですよ。で行って、それもう僕たちはイラク支援を4年やってきたんですけど、したら去年の秋だったんですけど、僕が3年目の時に行ってたら、その3年前に1回だけご飯を食べに行った通訳のお父さんから電話がかかってきてね、君たちが来てるのを聞いた、明日うちの娘が結婚するって言うんだよね、結婚式に出てくれって
、1回しか
会ったことで、いや着るものもちゃんとしてるものがないからって言ったら、いやいいんだって、要するに1回ご飯食べたら家族なんだって、であなたたちはいいことをしてるって、格好じゃないんだって、あなたたちは志が高いって褒めてくれてですね、
だから来なさいと、
で汚い格好してさ、で僕たちも何つうかアラブの結婚式なんて見たいじゃないですか、だからうちへ来なさいって言われば、アラブの家庭はどんな家庭でどんなもの食べてるのかなって、はい、好奇心があるから嬉しいわけですよね、アラブはテロリストの集まりじゃないかって僕たちついつい思い込んじゃうんだけど、あったかいんですよ、すっごく誠実であったかいですね。だから僕がなんでそんなとこ行くのってよく言われるけど、嫌なところには行かないですよ、すごくよくしてもらうと、また日本に帰ってお金集めをして子供たちのためにいっぱい薬持ってもう一回来ようって思うんですよね。だから人を大事にすることは結局ブーメランのように誰かをまた動かして、結局みんながこうあったかな地球を求めてんじゃないかなって、この間のこの経済の崩壊でこの10年ちょっとみんなで戦争もいくつもしちゃったし、これこう反省してみんなで小さなあったかさを一人一人がやりだしたら、それだって連鎖を起こしてね、何かこの地球をあったかくできんじゃないかなって、まあ夢を見てます。
なるほどね、そうですか。まあ他にも先ほど話も出ましたけど、例えばね、その高齢者とか障害者と共に旅をするバリアフリーツアーの企画とか、もう本当にいろいろと先生は、まあ、頑張らないと言いつつ、頑張ってるように見えちゃうんだけど、まあ今後ですね、
はい、
その、鎌田先生が頑張らずに、諦めずに、投げ出さないで、で、かついい加減にトライしていきたい、ということはどんなことになるんですか？
環境のことを少しきちっとやって、もっとなんか、みんなががむしゃらに生きて、もっと豊かになろうと思うと、結局地球に、ものすごい負担がかかっていくので、みんなが、まあ、僕たち限りある命を生きてるわけです、いずれ死が来るわけで、その時にちゃんとバトン、若い人たちにバトンタッチする時に、自分が生まれた頃にもらった程度の自然はちゃんと若者たちに戻していくのが僕たちの役回りかなと思った時に、環境が大事かなと思ってるんです。だから1、2年中に蒲田流の 環境の本を書きたいなと思ってて。
環境、
はい、
うーん、
結局僕は医者として今も田舎医者として地域医療で往診をしたり今もしながら命に関わってからイラクに関わった時にやっぱりいつも意識してるのは早く平和な世界を作りたい、
うん、
で環境いい環境命環境平和はつながってるなっていうのがまあ僕の自分のコンセプトで、
うん、
これを長く投げ出さずにやるためには時々自分もリフレッシュしながらいい加減にやっていくのがいいかなっていうふうに思ってますね。
そうか、命環境平和で、まあ、環境に、まあ、とりあえず軸足を移しつつ、
はい、北極今行ったり今してますのでね、
なるほど、
北極を見たりいくつもの氷河を見て歩いたりしながら自分たちはどう生きていったらいいのかっていうのを、まあ、鎌田流になんか答えを出していきたいなと思ってますけどね。
なるほど、うん、まあ、本当にいい加減に頑張らないでぜひ続けて
ありがとうございます、
はい、最後の質問なんですけど、先生が若い世代に向けてこうもし今自由なテーマで授業をするとしたら、
うん、
彼らに何を教授いただけますか、ね、
そうですね、あんまり力まないで適度に自分らしさを発揮すればよくて、できるだけ明るくこう生きる方法っていうのがあるんじゃないかって、世の中これからどんどん悪くなったり暗くなっていきますから、その時は逆にチャンスでね、その今までよく考えれば今回だけひどいピンチになるんじゃなくて、しょっちゅうしょっちゅう波があって世の中ってピンチっていっぱいあるんですよ。だからこのピンチっていうのは結構面白いことであるチャンスでもある、
うん、
だから暗く考えずにポジティブに捉えながら、まあどうせ失敗したって人生一回は一回だからね、
うん、
だから必ずなんか失敗はまた成功のチャンスにもなり得るわけだから、うん、失敗を恐れずに明るいノリでラテンノリで何かやってるうちにね、
うん、
僕だってまさかチェルノブイリ17年間90回石段出すって14億円ものお金集められると思わなかったけど、
うん、
なんか夢を語ってたら結構いろんな人が応援してくれて、
うんうん
う
ん、
こうやれてきたじゃないですか、
うん、
だからいつもなんか夢を語って明るく、うん、こんな時代だからこそもしかしたら帰っていいぞって信じて突き進んでほしいなって、いい加減でいいですよ、そんな計算できなくても、
あーはーは
ー、僕バカじゃないかって言われたもんね、うん、チェルノブイリの支援を始めた時もね、それから諏訪中央病院東京の大学卒業してなんでそんな田舎のオンボロ病院に行くのって見やこちするなとか言われたけどね、
うん、
みんなと同じことしなくていいんじゃないかって思ったの、うん、みんなが大学残るとか大病院残るっていう時になんか一人ぐらい田舎行っちゃってたやつがいてもいいんじゃないかって、
うんうんうん、
で時にはだから僕下る人っていうかみんなが中央を目指すとか大企業を目指すとかっていう時に、いや大企業入れた方がいいに決まってるけど大企業入れなかったらもう人生が終わりじゃなくて、小さなところ行ったらなんかもしかしたら帰って大企業行ったやつより面白いやりがいがあって、
うんうん、
なんか逆に10年経ったらそれがすんごい元気な面白い企業になって大企業を見返することだってできるしね、だからなんかちょっと発想の転換をすればこれからの時代厳しいけどかえって面白い、
いい加減でいいわけですね、いい加減がいいんだ
そうです、
そう間違えました、ラジオ番学問のすすめ、本日は諏訪中央病院名誉院長の鎌田稔先生にお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ番学問のすすめ、スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、諏訪中央病院名誉院長の鎌田稔先生をお迎えしてお送りしました。いや今日お迎えして鎌田稔先生、まあ、番組初の2回目のご出演という方でもあったわけですが、いや今回も本当にいいお話いっぱいにお伺いできましたね。いい加減でいい、いい加減がいいわけですね。お話の中で出てきましたコンサート CD、 それからバレンタインチョコなどのお問い合わせ先ちょっとご紹介させてください。日本チェルノブイリ連帯基金、連絡先が 026346-4218 026346-4218 日本チェルノブイリ連帯基金、こちらまでお問い合わせください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。
生徒は私、蒲田健でした。